今日も一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？また電車の話になるんですけど、この間ですね、でっかいリュックのおじさんがいたんですね。で、前リュックでした。まあ、そこは周りに配慮して、前側にね、でっかいリュック、もうほんまにでかくて、もうお相撲さんみたいになってましたけど、そのおじさんがですね、駅で降りるときに、その前リュックでもうブルドーザーのようにですね、みんなを押すというね、つわものに出会いました。40代ぐらいのおじさんやったんですけど、でその方ね、奥さんも一緒に乗ってたんですよ。で、奥さんもそのブルドーザー行為っていうんですか、それも見てたんですけどね、無反応やったんですよ。で、それを見て私ダブルで驚きました。で、こうなんかめちゃめちゃなんかたくさん乗ってて、奥の方に行ってしまって、出れなくなったからすいません降りますってちょっと押しちゃうとかじゃなくて、もうみんなちゃんとドア側の人からね、順序よくこう降りていって、もう普通の感じだったんですけど、そのおじさんはね、もう目の前の人たちをなぎ倒す勢いでですね、もうブルドーザー行為をしておりました。真ん中ぐらい、車両の真ん中ぐらいにいたから、目の前には10人ぐらいだったかな。で、奥さんも奥さんですよね、まあ、うちの旦那が道を開けてくれるわぐらいに思ってたのかな。もうね、表情を変えずについて一緒に出て行って、ホームに出たら2人で笑って会話をしておりました。もういろんな人がいるなと思います。おしくらまんじゅう状態でね、もう誰かこけたらね、大惨事ですからね。本当に私は耐えましたよ。もうこけてなるものかと頑張って耐えたんですけどね、まあ、でもちょっと怖かったです。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。さて、今日はこちらのメッセージから。ラジオネームワクワクひよこさん、こんばんは。私の愚痴を聞いてください。会社の上司 A さん女性からいろいろと仕事を教わっているんですが、 A さんが何を言っているのか分かりません。主語が抜けがちで、すぐ話が飛びます。話を聞きながらメモを取っているのですが、今何の話ってなるので何度も聞き返しています。一つ前の話題の追加の情報でもそのままぬるっと話をされるので、何度も何度も聞き直します。話が飛びまくるので、私のノートは矢印だらけです。なんとかしてください。どうしたらいいでしょうか、という、ワクワクひよこさん、ありがとうございます。いらっしゃいますね、そういう方。私ね、上司とかではないですけど、話がうまくまとめられないちょっぴり残念な方とね、何度も仕事したことありますよ。そういう人のおすすめの対処法なんですけど、まずその人の頭の中って多分、散らかってるというか、伝えたいことがてんこ盛りだと思うんですよ。で、だから話を聞きながら整理をしてあげるということを同時進行すると、割とスムーズですよ。例えば、そういう方じゃない場合ね、教えてくださる方がいると、はいはいって言いながら、こうちまちまとこうすいませんみたいな感じでノート取ると思うんですけど、そういう方には割と大きめのノート、私のおすすめはね、方眼紙タイプの、ノートですね。それでそのメモを取っているところをその人に見えるようにで、ポイントはですね、図式化しながら、もう図を書きながらノート取るんですよ。 文字の羅列だけはダメですよ。で、それをなんなら見せる感じで、はい、あ、そうですよねって言いながら、こう、図を書くんですよね。で、指を指しながら質問すると、大体指を指しながら答えてくれます。で、その方の頭の中もちょっとこう図式化したことでまとまってくるので、結構私そういう方法をとってます。やばいぞ、この人話散らかっとるぞと思ったら、あ、そうなんですねって言いながら私のノートを覗き込めるように、なんならそっち向けて、絵を描きます。で、まあもちろん矢印を描いたりとか、いろいろするんですけど、その人もそれを見ながら説明をしてくれるので、まあ要は、ホワイトボードなり黒板みたいな感じですよね。そういうやり方をしてます。大体ね、そういう方って、その方のノートを見たらわかりますよ。文字でびっしりとかね。まあ文字でびっしりでもきっちりこう整理されてる方もいると思うんですけど、まあ、説明がたらたらと長い文章を書いてるとかね。で、逆に何なのっていう単語だけとかね。うん、私なんかどうしても話がわからない方とこうノートを私が尋ねたら、その方がノートを見せていただいたんですけど、なんじゃこりゃと思いましたね。これで逆にわかるんかいっていうぐらい。でもその方も自分が聞かれてること、探してることが全然探せなかったので、多分頭の中こんな感じなんやろうなと思いながら話をしてました。ただね、誰しも眠気マックスの時ってほんとまとまらないですよね。私のノートもひどいもんです。文字すらちゃんと書けてないっていうね。私いつからアラビア語を書けるようになったのかなっていうぐらい、もう文字がね、踊っております。集中力がね落ちると、もう本当に誰でもですけどね。でもまあその方の場合、その A さんのような方って多分そういう要因ではないのかなと思うので、情報処理能力とかね、まあ要約力ってよく言うと思うんですけど、そういうのがちょっと低めなのかなと思います。そういう方ね、優先順位がちゃんとこう分からなかったりとかするじゃないですか。苦手だったりするじゃないですか。だからやっぱりまとめる、まず把握してそれをまとめるって、頭の中でまとめるっていうのはちょっと私も気をつけてるんですけどね。ストレスとか、まあ、いわゆるご病気のね、うつとか統合失調症とか、まあ、そういう病気でいろいろなこう考えとかがまとまらないという方は、まあ、いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうことではないという前提にもお話ししてますけども、まあ、ここは一つですね、ワクワクひよこさんはまとまりのない話から学び取るというミッションがあると思うので、図式見えるかノート計画みたいな感じで、その戦法でぜひ試してみてください。本当にね、伝える情報の絞り込みって大事だなと私も思うんですよ。私も以前本を読んだりとかしたんですけど、絞り込みが全然できてない人の話を聞くのってある意味拷問ですよね。もう何でもかんでも順番考えずに話すでしょ。なんか伝えることにはすごい全集中してるんですけど、もちろん伝えるか、何を伝えるかは大事なんですけど、何を伝えないかも大事なので、やっぱりね、聞く方に、まあ、負担をかけないような話し方をしたいなと私も思っています。ね、もっともっと気をつけたいと私も思います。まあ、細かく話せばいいっていう話ではないのでね。伝え方というとですね、皆さんエレベーターピッチっていう言葉をご存知でしょうか。エレベーターピッチ、エレベーターに乗っているぐらいの短い時間、その時間で相手にプレゼンをすることを言うんですね。で、まあ、大体15秒から30秒程度というふうに目安だそうですけど、まあ、元はというと2000年頃にアメリカのある起業家の方が、多忙な投資家さんに対してね、エレベーターに乗り合わせた、そのもうわずかな時間で自分の、自社のねプロダクトを売り込んだっていうことから由来をした名前なんだそうですけど、まあ仕事してれば情報伝達をしなきゃいけない場面ってもう山ほどありますからね。でもすごいですよね、エレベーターに乗ってる時間にプレゼンが終わってしまうなんて。 すごいなと思います皆さんはこの話を聞いて、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、今初めて聞かれたという方どう感じられるでしょうか。なんか私そこまで急ぐ仕事をしてないしとか、例えばですよ、そこまで忙しい人を相手にしてないしとか、私には関係ないしと思ったかな、そういうふうに思った方いませんか。でもそういうことじゃないので、そんな誰しもが30秒でっていう、まあそれは極端な例ですよね。でも持ち時間の問題じゃなくて、短時間に簡潔に分かりやすく相手に伝えようと、説明できるっていう話、できるかっていう話なので、まあ要約力が高い人になれたらいいなと思いながら、私も以前本を読んでおりました。気になる方はね、エレベーターピッチってワードで検索すると、もう詳しい情報山ほど出てくるので、よかったらぜひ一回ね検索してみてください。簡潔に分かりやすく説明をする力ってやっぱりすごい必要だともう日々思ってます。話すことだけじゃなくてね、伝えるとなると、まあ、メールとか、LINE とかね、どんなことでも活かせますしね。だからそのエレベーターでもそうですけど、30秒っていうと伝えるというよりも、まずどの部分をカットするかっていうことですよね。すごいなと思います。だから A さんのように、あなたの話はよくわからないって言われてる人って多分いると思うんですよ。やったら長い文章送ってくる人とか周りにいないですか。私いましたよ。これ小説みたいなすごい長い文章をね、仕事の何ていうんですかね、伝達事項が多いっていうことで長くなってるメールとかは別ですけど、文章が日記のような、小学校の日記のようなね、そういうなんかちょっと、それでみたいな風にならないように、私もそういうのをいただくと思います気をつけなきゃって思いますね。なので朝礼とかね、ミーティングの話題でぜひ一度取り上げてみてはいかがでしょうか。エレベーターピッチね、そうそう、先月ぐらいかな、仕事でねちょっと長いメールをいただいたことがあるんですよ。もう読む気が失せるって言うと怒られますかねでも本当に長かったんですよ。まあ、いわゆる迷惑メールみたいなね、めちゃめちゃ長くて、しかもそんなご年配の方じゃないのに開業がないんですよと思いました。失せるというよりももうおののきましたよね。で、まあその方のは多分思ってることをそのまま全部を文字にしたという感じでした。まあちょっとなんていうんですかね、説明なんですけどね、言い訳というか、まあ、前置きというかね、結果に対する言い訳だったのかな。まあでもそこじゃなくて、じゃあどうしましょうかっていうことだったんですけどね、もうだから私は悪くないみたいなものをね延々といただきました。なんかやっぱりいただいた方ね、もらった受け取った方はそういうのをもらうと、まあ読む気が失せるっていうのはまあ別で置いといたとしても、ちゃんと伝わらないし、なんなら心証悪いので、私も気をつけようと思いました。ではここで一旦ジングルを挟みます。ここからはeeLABOの提供でお送りします。さて、メッセージを紹介します。ラジオネームさくらもちもちさん、最近 SNS でお医者さんでも薬剤師さんでもない人が白衣を着て化粧品などのランキングしている人を見かけるんですけど、すごく不快です。見たことはありませんか。ありますよ。ありますあります。あれって一見専門家に見えるので問題にもなっているようなのですが、 そういう専門の職業の演者さんたちがやっているそうです。上位に来ている商品の購入を促すとか、特定の商品をけなしている姿を見ると白衣を着てするなと思うのは私だけでしょうか。個人的な感想ですというテイストの動画ならいいと思うんですけど、評論というか専門的アドバイス風な感じなので違和感があります。けなしている姿を見ると営業妨害かなとも取れますし、白衣を着ると誤解して信じてしまう人もいますよね。検索したら出てくるランキングサイトでもそういうのが多いですよね、といただきました。ありがとうございます。多いですね、本当に多いですね。ね、この話題で私、もう一方実は本当に似てる内容でいただいてます。やっぱり白衣の SNS ってやつですね。でそれが問題になってるっていうことも SNS で知ったんですけど、でその問題になっててあれはダメだよっていうのを言っている SNS も見ました。そうだからニュースも見たし、そのね、それをやっている方も見たし、これはダメだよねっていう風な発信をしている SNS も目にします。やっぱり違和感感じてる人多いんだなと思います。やっぱり白衣着ると専門家だと錯覚する人もいますよね。で本当に専門家の人もやってますから、白衣を着て。なのでやっぱりちょっとね、それはどうかなって私も思うのがあります。自動的に流れてくるじゃないですか。で最近はなんかそれが問題になってからはちょっと顔だけね、隠したりとかもしてるのも流れてきたので、あ、それでも続けるんだと私は思ったんですけど、ね、なんかこう化粧水のねランキングの SNS も私見たんですけど、ランキングの理由がそれただの好みじゃないと思う理由とかあったんですよ。ちょっとどういうのか忘れましたけど、私の感想はそれ全然なんかみたいな、なんか曖昧な理由が満載でした。匂いとかね、これそれは好みだろうみたいな、でもその白衣を着てするなよって私も思いましたね。会う人もいたり会わない人もいたりっていう、そういうところもあるじゃないですか。そうじゃなくて、例えばこれが入ってるからとかね、なんかもうちょっと内容が専門的、まあしょうがないのかな、言わされてる演者さんですもんね。しょうがないのかなと思いますけど、ネットで買い物してもね、レビューだって今鵜呑みにできない時代ですからね。もう闇ですよ、闇。レビューバイトって今まだめちゃめちゃ多いんですって。知ってますか皆さん。結局嘘を書き込むわけですからね。この店がまあ美味しかったですとか、そういうよく見せようとするタイプのレビューのバイトと、競合他社をこう落としめるというかね、そこの評判を下げる書き込みをするとか、まあ、その2パターンあるんですけど、まあ、そういうのもバイトでね、そういうのがすごく横行してるんですよね。まあ、報酬をもらって代行するっていう仕事がまあ多いこと多いこと、レビューバイト皆さんダメですよ。実は法律に、さっきのね白衣の話ですけど、法律に触れるというギリギリなんですって。やっぱり錯覚を起こすと印象操作とかね。でレビューバイトもやっぱりがっつり印象操作なんで、それはがっつり触れるそうです。ギリじゃなくて、だからレビュー代行のねバイトするのは皆さんやめましょう。そういう話でしたっけ。違いますよね。白衣の話ですね。まあある意味印象操作なんでね、あんまり良くないかなと私も思ったりします。では次のメッセージです。ラジオネームもちもちプリンさん、愚痴です。聞いてください。会社の同期が自分を含めて3人いました。3人でいつもランチをしてワイワイやっていたのですが、先日1人転職しました。その1人転職したその人、かっこ A 子、 A 子は自分の居場所はここではないと感じ、就活を始め、やりたいことを見つけ、内定をもらって退職しました。A 子は努力家で資格もいろいろと持っていました。 私はいつも努力している姿に刺激をもらっていましたし、尊敬していました。もう一人の同期 B 子はその A 子の転職の話題で私と意見が対立し、先日喧嘩をしてしまいました。 B 子は A 子は資格があるからいいよね、私も辞めたいなというので、何かやりたいことあるの、何か資格取ったらと私が言うと、やりたいことは特にないし、資格、ああそれは無理、でも今より給料がいい会社に行きたいなというので、少しは努力しなくちゃ難しいんじゃないと言ったら、彼女が怒りました。だってそう思いませんか、 A 子はずっと努力していたわけですし、 B 子の辞めたい理由はぼんやりしているし、目標もないというので、いろいろと話をしていましたが、話をすればするほどどんどん嫌になってきています。私はというと、今は転職は考えていません。でも A 子のように努力はしたいと思っています。会社が一部補助を出してくれる英会話をしていたのですが、私はマンツーマンが向いているような気がしたので、マンツーマンに切り替えて、自腹にはなりましたが習っています。直接仕事に活かせているわけではないですが、これからもいろいろと勉強していきたいと思っているので、考え方が真逆の B 子とはこれからどうしようかなという感じです。転職した A 子は見た目では分かりませんでしたが、ハーフでした。その彼女も英会話を習っていました。彼女が話せるのはハーフだからねといつも B 子は言っていましたが、でも実はご両親の英語は方言がきついらしく、それを取るために英会話に行って努力をしていました。大変だったそうです。それを知っているはずなのに、そういうことには目を背けるんです。何かというと、彼女はもともと頭がいいからねとか、恵まれた環境だからねと、そういうことばかり言います。 B 子があまりにも頑固でネガティブで言い訳ばかりするので、私の中ではモヤモヤがなくなりません。職場であったら挨拶する程度でいいかな、このまま疎遠でもいいかなと思っていたのですが、数日後また B 子が今まで通りの距離感で来たので困惑していますと。もちもちプリンさん、ありがとうございます。だいぶ考え方が違うんですね。で、3人って、まあ、同期だったりとかすると、多少ちょっと考え方とか違っても、なんか同期っていうね、つながりもあるし、ワイワイっていう感じだったと思うんですけど、まあ、2人になると、考え方がもうね、真っ向から違うと、まあ、ちょっと難しいかなと、価値観が全然違うとね。でも、そのうち時間が経てば、私自然に離れると思いますよ。向かってる方向が全然違うわけなのでね。だからできるだけそういうなんか考え方がどうとかっていう話題は避けて、もしね、一緒にランチとかするんであれば、でたわいもない話をしてっていう感じで今しとけばいいのかなとちょっと思ったりするんですけどね。どこまで行っても多分その話題は交わらないと思うんでね、どうでしょう。やっぱり A 子さんは努力すごいですよね。でも英語が話せるけど訛りを直すために英会話ってすごいですね。まあ努力してきたから資格があったっていうことなんですけど、でもその B 子さんですか、そういう人って、そういうその努力してきた方の過去っていうかね、努力はもう見てない、もう今しか多分見てなくて、きっとそのままだと思います。何もせずそのまま、ずっとそのままだと思います。なのでぜひね、もちもちプリンさんは努力したいっておっしゃってるんでね、頑張ってください。今からできること、今からでもできることって本当に山ほどあると思って、私もなんかまだまだいろいろやらなきゃいけないな、勉強しなきゃいけないなと思ってるんですけどね。これを読んで、そうだな、ちょっと頑張っていこうと思いました。努力しないってことはね、もう未来を放棄してるのと同じだと思うので、まあ自分に返ってくるしね、好きなことを言わせておいたらいいと思います。まあその方の生き方なので、そんなことで喧嘩するともったいないので、時間が、メンタルもね削られちゃうので。だけどまあ その喧嘩したってことですけど、 B 子さんのことを知るきっかけになったので良かったのかなと思いますよ、うん。まあ、今はちょっと良かったとはなかなか思えないかもしれないですけど、うん、ぜひもちもちプリンさん頑張ってください。努力する人私大好きです。うん、そのモヤモヤもすごくよくわかります。あの人はこうだからできた、私はでもこうだからとかね、もうそういうこと言う人って、まあ、そういう気持ちもわかるんですよ。きっとあの人は頭がいいからできたんだよねって思うことも絶対あります。多言語を話す方とかだとね、ちょっと元が違うなって思うんですよ。5カ国喋れるとかね、私の周りでも3カ国とか4カ国喋る人いますけど、その努力とかという以前の問題かいって私は思ったりもしますけど、だから、まあ、ちょっとはその言ってることは分かるんですけど、でも何もしなくてあの人は恵まれてるからとか、うん、やっぱりそういうちょっと弱い心って誰にでもあると思うんでね、うん、ちょっと私も気を引き締めてまだまだ勉強だなと思います。うん、自分に返ってきますからね、努力も、サボっても自分に返ってくるしと、ちょっと私も珍しく真面目な気持ちにさせていただきました。ありがとうございます。あっという間に4時間になってしまいました。ここで番組からのお知らせです。番組でやってほしいこと、番組の感想、そして相談などなど、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。番組の公式 LINE、 番組の、Gmail、 メッセージをお待ちしております。また次回もお付き合いくださいね。それでは皆さん、今日も一日お疲れさーん。